舞台裏デューデショー。皆様こんばんは。舞台裏の住人栗田恵子です。ここはどこでもあってどこでもない舞台裏。ここを住処にしていて、たまに表舞台に出ていくこともある私栗田恵子が、本日は前回に引き続き夢の種放送局関西チャンネル土曜日朝6時から6時半、ゆるけんのゆるんですっきり手当治療パーソナリティゆるけんさんこと瀬野健二さんをゲストにお招きし、今年3月にデビューを果たした落語についてお伺いしたいと思います。私の周りってっていうか、まあ夢の種のパーソナリティさんって多彩な方が多いんですけれども、ゆるけんさんもその例に漏れず、なんと多彩な、ぜひぜひその秘密教えてほしいものです。それではまもなく開演です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは、栗田恵子です。前回ですね、夜型人間と朝型人間の瀬野さんで、お送りいたしておりましたが、言います、朝活始めました。ずっとね夜型だったんですけど、朝起きたら水飲んで、30分間のお散歩に行くっていうことをやり始めております。近くのね神社に行くんですけれども、この参道坂道半端ねえ。朝起きて水飲んですぐこの急激な坂道、ぜいぜいはあはあ言いながら上がる。それがですね、毎朝すれ違うおばさま方がいらっしゃるんです。まあ私よりもお姉さまなんですけれども、一時期ちょっと時間がずれて、登ってくるときと私が降りてくるとすれ違ったんですけども、お姉さま方かっこいいです。私たちがぜいぜいはあはあ言いながら登ってくるこの坂道、おしゃべりしながら登ってきておりますね。聞いて、うちの嫁さんこの間ね来たんだけどね、すげえ坂道ある、喋ってるよ、喋りながら登ってるよ、談笑して登る、しかも止まらない、継続は力なんだなと思いながら見ておりました。いつか私もああなりたいものです。淡々と喋りました。さて、私基本的にはずっとこう朝方な人間になろうと思っていながら、なかなか起きることができなかったんですよ。一回ね、本当に朝方になろうと思って夜早く寝たわけです。で、夜早く寝たけど朝遅く起きるので何の意味もねえって、ちっとも意味がねえっていうのに何回かやって気がついたんですね。で、そこで諦めてしまったっていう過去がございまして、もう気がついたら何が何でもあと30分いや5分いや1分布団の中にいるぞっていう、ずっと出てこない人だったわけです。それがですね、以前から海外の大企業のトップの人が朝活やってるっていう話をよく聞いたんですよ、ニュースとかで。で、朝起きる、カーテンシャーって開けたら高層マンションの広い窓から朝日がカー入ってくる。それを見ながらこうコントレックスかなんかな、水ガッガッガッと飲みながらいきなりジョギングに行くわけですよ。軽快に大きな犬とか連れてることもありますよ。で、戻ってきたらシャワー浴びてすっごい優雅に新聞読みながらご飯食べてとかいう話を聞いてたわけです。で、なぜそういうことをみんなトップがやるのかっていう話も聞きました。で、詳しい説明はそれでも忘れちゃったんですけども、朝日を浴びて運動することによって特に脳内の海馬っていうところが刺激を受けるらしいんですよ。で、海馬っていうのは短期記憶を司るところで、で、そこを刺激することによって記憶力のアップ、集中力のアップっていう効果あるそうなんですね。で、企業のトップっていうのはもちろん当たり前ですけど、判断力っていうのがすごくいるわけです。で、判断をするためには非常にたくさんの情報を処理しなければいけない、報告を聞いたことをすぐ覚えなきゃいけない、で、そういうことを司る海馬が活性化していると判断がつきやすくなる、いい仕事ができるようになるっていう、それを行うためにそういう人たちはみんなおしなべて朝活をやってるんだと、そういうニュースを聞きました、聞いていました、ずっと何年も前から。はあ、 優雅でいらっしゃるわね。そんな海外のセレブ様がやってることなんてね、こんな日本の一般ピーポーにできるはずがないのに、できませんとも朝起きれないんだから。別世界の話だわ、そんなこと。私はずっとそう思っておりました。だいたいね、私の関係のない世界の話されたってさ、モチベ上がるわけないじゃん。ところがつい最近です、テレビを見ておりましたら、日本人の女性がギネスに登録されたというニュースが流れてきました。それはね、2020年12月28日、ネジの専門商社、三幸インダストリー、これ大阪なんですね。ここに勤務する90歳の玉置康子さん。この方が世界最高齢総務部員、つまり現役の事務員さんとしてギネスに登録されたわけです。彼女、67歳になった時にパソコンを習得して、そこからエクセルを駆使してデータの分析やらグラフ作って、今も現役事務員さんをされていると。もうね、話聞いてるのすごいシャキシャキしてるんですよ。年取れば取るほどね、やれることが増えていくのよとかおっしゃるんですね。かっけー、大阪市のおばたかっけーと思ったわけですよ。なんか私やばいなと。最近新しい用語とか台本とか頭に入らなくなってきてるぞと。なんならこう全然入らないっていうこの困ってる状況、これに同じ大阪のおばちゃんが、しかも今の私よりも年齢が上がってる状態からパソコン勉強して、できることがどんどん増えていくわって、エクセルも今駆使してやってるわけですよ。がっつり新しいスキルを身につけている。その差は何だ、何なんだと思ったら、その方毎朝5時半に起きてヨガをしていると。しかも30分以上。朝活かーと思ったわけですよ。その朝活なんて、私はずっとアメリカの一部のセレブがやってるもんだと思ってたら、何、大阪のおばちゃんやってるじゃないの。しかもそれで90歳でまだ現役で、年々やれることが増えてるのよ、なんてかっこいいことおっしゃるわけですよ。一気に現実味を帯びたんですね。もうあのセレブが何言っても響かなかった私の心に、90歳のおばちゃんのセレブがガッツン入ってきたわけです。今から頑張らねば、そう思ったわけです。あのね、今の私のためにするんじゃない、10年後20年後の自分のために頑張ってみようと思って、今散歩を始めてみました。今現在とりあえず四季の移ろいを楽しむ以外に効果はございませんけれども、でもまあとりあえず頑張ってみようかなと思っております。でもね、気持ちいいんですよ、二度寝って。前回に引き続きまして、本日のゲスト、夢の種放送局関西チャンネル、土曜日朝6時から6時半、ゆるけんのゆるんですっきり手当て治療パーソナリティ、ゆるけんさんこと瀬野健二さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
素敵な枕ですね
そう、落語のことをお伺いしようと思ったので枕でございますね。
枕言葉ですね。
はい、はい、朝活始めました。
すごいすごい。
はい、でもまだね、頑張って起きて6時半なのでで
も朝一にね、僕もやってるんですけど、朝活というかいろんなこと、
はい、
一番に水飲む前にね、はい、することあるんですよ。
何ですか。
何がいいでしょう。
目開けます。違います
あ、真面目に言うとね、ほんまね、最初に歯磨くといいですよ。
え、そうなんですか。
うん、だって寝てる時に、
まあ、あ、すごい、
多少、そうなんですね、多少なりとも口が汚れるわけですよ、
はいはい、
鼻呼吸がほんまやけど、
うんうん、
だから口を先ゆすぐというか、まあ、歯磨きしたら一番いいんやけど、
はい、
うちだったら線香液使ってやるんやけど、その後に水飲むとベストです。
ほんまですね、言われたその通りです、
うんうんうん、今 PA さんをうなずいてますよ。
はい、はい、もう健康にね留意されて2人、
はい、
イエーイ。
そんな感じでございます。
じゃあ皆さん、最初に歯を磨いてから水を飲んで、
う
ん、
そうそうそう、
それから散歩、うん、あるいは朝活、
バッチリ
バッチリだそうですよ、
はい、でスッキリでゆるけのラジオを聞くという感じでございます、
は
い、
まあ6時半なんでもうあと30分早く起きなきゃいけないあと30分の壁で結構
さっきの90歳の人5時台に起きてるってあったしね。
そう、5時半に起きてね、30分間のヨガをするってすごいっすよね。いやもうね、一気に現実味を帯びたんですよ。ずっとその海外のトップの人たちがやってるって聞いてたから、うん、いやそれはトップの人たちがやるもんであって、うん、一般ピーポーやるもんじゃないと思ったの 大阪市のおばちゃんがやってました。
ね、素晴らしい素晴らしい
素晴らしい。私も90歳で現役になってたいですね。
目指しましょう。
目指します、はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、なんだろう、いきなり終わったような気分です、番組が話終わっちゃったからみたいな。いやいやいや、今日、はい、今からね、はい、今からね、ゆるけんさんの落語の話を聞くんですよ。
ありがとうございます、
はい、いや大体私は疑問だったんですけど、はい、もうパーソナリティもされてて、うん、で柔道整復師もやられてて、はい、でなんで今度落語に行ったのっていう。
行ったというかたまたま、でも肩書きとしてはね、
はい、
落語のできる整体師を目指してる感じかな今年、
落語もできる整体師パーソナリティですね。
パーソナリティはまあどうでもいいとあれやけど、
どうでもいいとか、いやあのすみません、夢の種放送局です、うん、そこどうでもいい
とか、手当て治療パーソナリティのがあって整体師の方としては落語もできる整体師、
でも落語もできるパーソナリティでもいいじゃないですか。
あ、ね、まあそれでいいけど、あの落語やってるねお医者さんって結構いてるんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そうそう、だからその言うたら医学ネタを喋ったりするわけ、そういう人って。
ほうほうほう。
だから一応柔道整復師として体のこととか伝えるネタで、この間やったゆる研究学コロナ編っていうのはね、そういうこともやりましたしね。
あ、でじゃあ、つまり今、うん、ゆる研さん、うん、いやいやいや、お名前あるでしょ、落語家ネームが。
あ、いいですよ、ゆる研亭老兵って言います。
ね、じゃあ老兵さんって呼ぶんですよね。
老兵さんいいでしょ。老兵っていう字はね、
はい、
ほがらかに、はい、平和の平って書くんですよ。
おお、いいですね。
いいでしょ。ちょっと子供の名前とかも使ってんねんけど、
はい、
でも老平いい感じでしょ。それをいただいて、めくりってあるじゃないですか、
はい、
あの講座名で書く紙のやつね、うん、あれをねすごい有名な方に書いていただいたんですよ、デビュー前に。
デビュー前に。
そうそうそう。
いや、ちょっと待って、そのこのゆる研亭老兵さんっていうお名前は誰がつけてくれたの？
自分ですよ。
自分で。おお。
もともときっかけね、話すと、
はい、
あの友達で落語やってて講談までやってる友達がいてるんですけど、
はい、
そのちょっと視覚障害あるんだけど、
はい、
ずっと落語と整体師やってて、あ、講談もやってて、はい、母のマッサージも来てくれたんですよ。その中で話してて、先生さんやったらみたいな感じで。で去年の11月です。
めっちゃ軽いんですけど、やったら。で、うん、いやいや、去年の10、待って、話急展開すぎるから。
なんかね、だから勢いですけど、
はい、あのそれはさっきと一緒ですね、勢い大事ですよね。
パーソナリティやったのも勢いやし、で、うん、夢の時のパーソナリティさせてもらってたから、してるから、
うん、
そのまま落語いけたと思いますよ。
ああ、今どっちも喋ることじゃ、うん、躊躇がないからっていうところですね。じゃあ、なんだろう。別の側面から喋りやってみようかみたいな。
やってみようか、なんかその流れで、その吉川さんってい
う
人だけど、その人が、
うん、
いやそれを聞いて面白いし、家でやっててね、
うんうん、
練習を聞いてみたいな感じだったから面白いし、子供も喜んでたからね、
うん、
それで、あ、ジュンもやってみたら面白いかなっていうことで、デビューの舞台を用意してくれたんですよ。
すごいですね。もう
図書館のイベントやけど、
ね、いやいやいや、大きいですよ、うん、その
図書館でもこのコロナの密やから、あの20人ぐらいで、
うん、
結局緊急事態宣言出て中止になったんだけど、
あ、めっちゃ残念じゃないですか。
準備をしてたわけですよ、で一生懸命ラグを練習してて、
そのめくりも用意して、
めくりはね、うん、ご縁やってほんま書いていただいたんですけど、
なんかすごい有名な方に。
そうなんですよ。それも夢の種のおかげで、はい、Facebook で呼びかけた時にその絡んでくれて、あの話が大きくなって、
わ、
有名な方のお弟子さんみたいなところに書いてもらったんですよ。
すごいいいですよね、
う
ん、
だからやりなさいの流れだと思うん
です、ね、思います。もうあのいろんな本当にね、物事がなるときって、
うん、
ジグソーパズルのピースがはまるみたいに、
う
ん、パカパカパカパカって進んでいくじゃないですか。
スムーズにね、
うんうん、はい、それはわかります、わかります。じゃあそういう状況だったんですね。
そういう状況で1月にね、デビューする予定やったんやけど、それがイベント中止になったじゃないですか、
はい、
で結局最初のデビューは、公のデビューは3月の息子の学校の卒業式の謝恩会ですわ。
それどういう流れでそこに行き着いたんですか。ものすごい謎なんですけど。
謎だよね。
うん、
いや、うちの子供ね、いろいろ学校行けてないとかいろいろあったんだけど、
はい、
で最後になんかお父さんやりませんかっていうことで、その1月のイベントが中止になったぐらいの時にやりませんかって聞いたから、あ、ほんなら落語やってもいいですかみたいな、あ、ぜひお願いしますみたいな。
ちょっと待って。
早すぎる展開。
でも違う、あのね、そういう場があったとして、
うん、
全その卒業生のお父さんお母さん全員に何かやりますかって聞いて回ってるの、その学校。
あの何人かやったんですよ。
ああ、そうなんですね。
謝恩会でね。
あ、
そうだから、このご時世やからあんまり人数集まれないじゃないですか。で食事とかも自粛なんで、なんかそういう出し物で盛り上げましょうっていう感じで。
じゃあお父さんお母さんに声かけて何かやりませんかみたいな。うん、
それがやったんともう一組だけやけどね。
それなかったら一体なんでピンポイントでゆるけんさんとこ行ったんだと思っちゃう。
どうどうどう、だから、うん、そういうことです
わ。あ、でもすごいなんか粋ですよね、その学校も。
いやで、あのすごい、ね、それに向けて練習してね、その1月にデビューするや予定やった落語は一応ちゃんとした落語やったんですよ。ちゃんとした言うとあれやけど、
あの古典落語ですか。
古典みたいな、
はいはい、
まあ、動物園っていうね、古からあるネタの
いいやつですね。
それを練習したんですよ。
はいはい、
でも真面目にね、うん、でもそれは15分って結構長いんですよ、
はい、
でそれをまあやってもいいけど、一応自分なりの創作落語を作ったわけです。
もうそのいきなりデビューから創作落語ってすごかないですか。
それはなんでかって言ったら、このゆるけんがね、何回も言ってますけど、ゆるけんギャグをネタ的に貯めてるわけですよ、
はいはい、
それが落語になったと。
でもそれって才能あるんだと思いますよ。
才能かな、あのね、
うん、いやだってこう言ってしまえば、うん、まあゆるけんギャグって、うん、頑張ったよ私今。
頑張ってる、
ね、今すごく気をつけてしまいますよ。
ダジャレって言わんようにしたね今、
はい、親父ギャグ言っちゃうかもね。ゆるけんギャグってね、
そうそう
言ったら点じゃないですか。
点
点点、
それを
つなげていく。でもそれをつなぎ合わせる作業っていうのは、うん、そこはねセンスとやっぱ才能ないとできないと思うんですよ。
ありがとう、その舞台女優から言っていただいて。
いやでも本当本当そうなんですよ。ネタ、うん、面白いネタとか、うん、落ち下げとかあるじゃないですか。そういうのが、うん、やっぱ分かってやってないと話聞いてられないじゃないですか。
あのね、落語ってね、落ちの言葉じゃないですか。落ちがあるんですよ、
ええ、
でゆるけんのあんま落ちないから、ただの楽しい言葉の落語ですわ。
あれあれそうだったんですね。
YouTube 限定で上げてるのも楽しい言葉の落語で上げてます。
おお、そうなんですね、はい、落語
そんな感じでございます。
でもあの私拝見させていただきましたけれども、はい、ちゃんとお話になっていて、はい、終わってたじゃないですか。ちゃんと
ゆるけんギャグコロナ変異やけどね。
いやでも勉強にもなるし、はい、ネタ的にあの興味のある方は YouTube?
でも限定にしてるから、まあ、必要な方は送りますわ。
はい、ま、あのお声掛けいただきましたらね。ゆるけん落語見ていただくことが可能ですので、
はい、どっかでさせてくださいまたね。
ゆるけんさんの番組に直接お送りいただいても結構ですし、私にお声掛けいただいても結構です。
はい、ありがとうございます、はい、
連絡させていただきます、うん、でももともとそういうネタ、うん、ネタ落ち着け私落ち着け私ネタを貯めてる。
あのね、さっき昔言ったそのダジャレとか親父ギャグっていうか一発ギャグとかも言われたけどね、そのゆるけんギャグってネーミングをもろてから人からもらったんだけど、一応ネタ帳みたいな感じでメモに貯めてるんですよ。
そのメモに貯めてるっていう時点ですごいなと思って
る。だからもう紙の資料は今断捨離してんねんけど、 iPad のメモにパッとひらめいたとか聞いたことをメモっとくんですよ、
はい、
それがなんか蓄積されていって、落語になったというか、そういう感じですね。
ということは、まあ、じゃあ
うんちくですよ、うんちく。
いやそれって結局ゆるけんさんの、うん、そういうゆるけんギャグの集大成っぽいですね、うん、
集大成な。まあこれからだから他にもネタ作っていけるんかなとか思いますけどね。
ねえ、まあ、今ちょっとコロナ編って
そうそう
銘打ってらっしゃるんですけど、はい、これがまた違うなんとか編、うん、なんとか編って恋愛編とかもあるのかな。
しましょうかね。そうしましょう、そうしましょう。恋愛、愛と 恋と愛やね。
恋と愛、
恋っていうから愛に来たみたいな感じやね。
ああ、いいね、うんうん、愛しい愛しという心ね。
そんな感じで、まあ、うんちくのあれですよ、オンパレードですよ。うんちくって何か知ってます？
知らない。
うんちくはね、
うん、
運が蓄積していくんですよ。
ちょっと難しかったかな。
難しい、あれ、
うんうん、まあ、このあらあら、それでですね、今ねちょっと今時間が止まってしまいましたね、
はい、大丈夫です、
ね、大丈夫です。時を戻そう。さあ、
時を戻そう、いいですね。
いいでしょ、
ときめいてね。
ときめいて、まさにときめいて。さあ、どこまで行くんでしょうねこのトークね。ちょっと一旦休憩所。私はあの落語されてるところ、はい、楽しい言葉、はい、落語されてるところを、うん、まあ、拝見あとか映像で拝見させていただいたんですけど、はい、すっごく落ち着いてらっしゃったんですね。堂々とデビュー戦とは思えないベテランぶり。
いえいえ、まあでもそれはラジオやってたおかげだと思いますよ。
うん、でもラジオって、うん、私がそうだったんですけど、うん、ここにいるの黒い丸いやつじゃないですか。黒い丸いやつ。この黒い丸いやつが目の前にチラチラしてて、うん、他に 一人語りしてるとこなんか誰もいないわけですよね。
あ、
反応ない中で喋ってるっていうケースが、うん、今はねゲストさんいらっしゃるし、うんうん、PA さん、まあ、PA さんはいつもいるんだけどなんかこうあれ一人っていう感覚があったりもするんですけど、うんうん、ライブって必ずすっごい数の目が見るわけですよ、うん、こっちをババッとその目から来るすごい圧ってあるんですよね。
うん、そうですね。
で、
うん、
それをなぜあんなにベテラン週いっぱいの余裕しゃくしゃくでじゃあみんなに聞いてみようかみたいな。
でもあれ 小学生のね息子 の, 息, あの息子は見てなかったんやけど現実的にはね子供とあと保護者と先生方やからそんなになんていうだろうな緊張する舞台でもないかなっていう感じではありましたけどね。
ああ、うん、その落ち着きっぷりがかっこよかったです。
ありがとうございます。でもそれはこのラジオやっててゆっくり喋るっていうことを一応心がけてるんですよ。
私になかなかできないことですね。カミカミシスターズできないですよね。はい、OK、
さっきの枕言葉とかほんま素敵ですよ ね呼吸を意識して、ね、何回も言いますけど、
はい、
鼻呼吸で間を置いて
間は大事ですね。
呼吸を制するのはどうなるんですか。
はい、呼吸なだんだん平坦になってきますか、ね、
先週の引き続きでございます、
はい、だんだん平坦なことが呼吸なでも本当にね間っていうのすごい大事だと思うんですね、うん、
まあ、間がないと間抜けですからね。
まさに間抜けで で間がいいとね本当にね、うん、いろんなものが聞いてくると思うんですよ、うん、で落語、まあ、楽しい語も落ちることもそうだと思うんですけど間ってすごく大事だと思うんですね、うん、でこの間っていうのを体得するのって醍醐味だとは思うんですけれども、うん、そういうところは練習されて身につけてい
かれ
ては。
でもね、例えば栗田さんのねあのワークでもそんなこと教えてもらいましたよね、うん、体の使い方ということ
で、ね、
そうそう、その余裕じゃないですかね。
あ、
余裕を、余裕なかった自分なんで余裕を持ちたいっていうのは常に思ってたんですよ、まあ、余裕ないからね余裕はって感じでしょ。
はいはい、で
だからそういうことで体の使い方で呼吸間を置くっていうことは結構意識してるとこはありますね。
もうね、うん、画像で見ててすっごく落ち着いてて、うん、もうこの空間をバッチリ、うん、なんだろう、支配してますよ、ね、コントロールできてますよっていうのが伝わってきたので見ててすごく安心して委ねられるんですよね。でどうやってその風格をいきなりデビュー戦でつけてるんだっていうのがすごい。いや、
安心を求めてるからちゃいますか。あの不安を取るにはねどうしたらいいか言いましたでしょ笑ってるわ、
あのね、今笑いましたけどこれ笑えるのちゃんと見てないと分かんないか、そのゆるけんさん落語ね、
いい場所か。じゃ不安が取れたらどうなるでしょう。不安が取れたらファンが増えるんですよこれがね。
はい、今の笑うとこです皆さん笑ってくださいね。大丈夫、笑えた、よかった。
要するに安心を与えてあげたいと。だからさっき言ったゆるけんギャグコロナ編やけど、コロナによってみんな不安に思ってるじゃないですか。
そうですね、
そこに安心を与えてあげたいなっていう笑いでと思ってるのはありますね。
うん、でもなんかやっぱり聞いてると、うん、そのまあもちろんゆるけんさんの姿勢というか、うん、態度というか声もそうですし、うん、雰囲気もそうなんですけど、うん、見てて、うん、確かに安心できるで、うん、楽しませてくれてるっていうのすごい伝わってくるので、うんうん、あれライブで見たら、ライブで見てた子どもたちにはすごい通じてたと思って気持ちが
いや、しょうもなかったでって言われてましたよお父さんしょうもないなとかいう感じで
一刀両断されたでもすごい爆笑されてた瞬間あったじゃないですか。すごい爆笑出てましたよね。
まあまあありがたいこと
で、ね、なのでね、あの 気になるでしょ、うん、すんごい気になるでしょ、すっごい気になると思うんですよどんなんやったんかな、どれだけこう滑ってどれだけ爆笑を取ったんやろうっていうのすごく気になると思うでしょなので、気になる方は、この番組の私栗田恵子宛にメッセージをいただくか朝6時6時半のゆるけんさんのねゆるんですっきり宛にご連絡いただきましたら、はい、またりゅうけんさんからここ見ていいよっていうのが届くかもしれません。
あ、 YouTube でね限定で上げてますんで、
はいはい、ぜひぜひね、はい、お声掛けください。さっきちょっと しょうもなかったでって言われたって思っちゃったんですけども
子供はそんなん言いますよ、
はいね、子供はね言うと思って、うん、でもすごい笑ってた子供たちもいたので、はい、結局終わった後って、うん、いろいろ感想をもらったと思うんですよ、その保護者の方からも先生からも、うんうん、お子さんからも、うん、概ねどんな感じだったんでしょう。
概ね良かったですね、祝って良かったと思いましたね。あの初舞台って言ってみんなびっくりしてましたから、
それはそうです。だからさっき言ったじゃないですかベテラン集すごかったって
そうよな。でもまたやってもいいんかなと自分なりに許可を与えてますけどね。
いや、やってやるべきだと思いますよね。
ありがとうございます、はい、
でやっぱり舞台からって当たり前ですけど見られてるけど見れるじゃないです か、
うん、
だか子供たちが何のかの言ってキラキラした目で見てたんじゃないかなと思うんですね。
あんまりでもそこまで見えてないと思いますね。自分余裕ないっていうか、
えそこで初心者ぶる、
うん、あの視線的にね、落語の視線ってこう2人喋ってる感じであるから、こっち向いて右向いて左向いてなんですよ、その時あんまり客をなんで凝視はしてないから、
えでもなんか聞いてみよっかとか言ってたじゃないですか、
うん、言ってるけどそんなになんていうかな、一人一人の顔見てるって感じではないですね。
あそうなんですね。
全体をふわっと見てる感じやから。
でもこう、うん、いろんなもの伝わってきません、うん、
ああね、
一生懸命聞いてるよとか。そうそう、
結構それはなんていうかな、あんまり感じてなかったかもしれませんね。余裕なかった、例えば余裕、そんなに余裕めちゃくちゃあるわけじゃないですよ。やっぱり最初から見えてないというか、見て凝視しちゃうと多分緊張すると思うんですよ、一人一人を見ちゃうと。
やった、なんかデビュー戦の話聞いてるって感じ
一人一人を見ると多分その人が例えばリアクションをくれたらそこに止まっちゃうから、
わかります、わかります、
うん、だから全体をこう見るようにふわっと見るようにしてた感じの意識ですね。 今言われて改めて自分のこと気づくんだけど、
うんうん、なんかこう雰囲気が、会場の雰囲気がこう、あ一体化してきたなとか、うんうん、あちょっと集中してもらってないかなっていうのは、その一人一人の顔じゃないんですけど、
そうですよね、
なんかこう向かってくる何かで感じることは、うんうん、私はあの舞台に立ってて思うことがあるんで、うんうん、今私にめっちゃ集中してもらってるっていう時と、引きつけられてない今引きつけられてるとかねそういうのはすごく感じることがあるんで、
ね、
それは一人一人の顔を見てるわけじゃないけど、うん、雰囲気が今私のこの行動、このセリフ、この目線にみんなが反応してると思ったらすごい気持ちいいんですよ、
うんうん、そうです。あでもそれはさすが舞台女優。俺どっちかやったらそれは今まで表に出る人じゃなかったので、そういう経験もほとんどなかったから向いてないと思ったんですよね自分で。
おー、おるるるる、うん
でも、うん、なんかやっていいんかなとちょっと思ったし、
いや、うん、拝見させていただいたけども、うん、やるべきだと思いますし
ま、
私実はこの話お聞きした時に、はい、あのちょっと読み合わせの台本とかお渡しして、うんうん、2人で1つドラマここで読んでも面白かったんじゃないかなってすごく思ってたんですよでもいきなりはちょっとハードル高いかなと思ってちょっと今回は控えたんですけどね。
ショートショートでいいかもしれませんね。ショートコントみたいな。
そうそうそうそう、ショートコントあの台本無視してダジャレぶち込むのはやめてね
ダジャレちゃいますよ。
あそうそうそう、ゆるけんギャグね親父ギャグね、親父ギャグにはちゃんとねイコールで今紐付けできてるんですけど、まだダジャレって言っちゃうとまたちょっと違うな。
なるほど、
難しいなでもこれから落語もそうだし、うん、パーソナリティもそうだし、うん、このゆるけんギャグ、
うんまあ、ゆるけん生態がね、まあ、要するに体が緩んで健康になる、そのために一つ笑いっていうのはテーマやし、固まらない。だからギャグって固まられるのが嫌なんですよ。
あ
寒うとか、はいはい、あの固まったって言われるのが嫌やから、うんうん、ゆるけんギャグなんですよ。
なるほど、なるほど、
はい、それでお願いいたします。
じゃあこれからもゆるけんギャグ、そしてゆるけんになる、みんながゆるけになっていくように、
ゆるんで健康になるように、
はい、ように、うん、ラジオパーソナリティ、はい、そして、落語家、うん、っていうかなかそして声帯の方も、はい、ますますのご活躍をお祈りいたします。
ありがとうございます。
で興味持たれた方はね、土曜日朝6時頑張って早起きしてぜひぜひゆるけんさんの番組に
早寝ね、
そうそうそう、聞いていただければと思います、はい、いや今回も非常に笑かしていただきましてありがとうございます。またこれに懲りずゲストにお越しくださいませ私がねもう勝手に気ままに話しちゃうから
これでショートコントしましょうかね今度は。
そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、というところで次回のねゆるけんさんとの妙なショートコント、皆さんも期待していただきながら、また皆様のお耳にかかりますまで、さようなら。
さようなら。
ありがとうございます。
ありがとうございました。